はい、それでは詩編、あ、ごめんなさい、イザヤ書の6章の、はい、5節から8節を続けてお読みいたします。私は言った、ああ私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみを取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。私は主が言われる声を聞いた。私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わせてください。改めておはようございます。イザヤ書の続きからメッセージをさせていただきますが、先週は国分寺で奉仕をしましたので、先々週からの続きとなります。これまで1章2章からイザヤ書の歴史的な背景やどんなことが書いているのかということをお話ししてきました。神様は預言者イザヤを通してイスラエル、ユダの国の人々の罪を洗い出して彼らの目の前に突きつけます。そして必ず徹底的な裁きがあるということを伝えるわけです。その頃の人々の現状といえば、神様に対して裏切り続けている、そして公正と公義が失われている、貧しい人や弱い人たちが虐げられている、それらの人々は高ぶって悔い改めようとしない、そんな人々に対して神様からのメッセージを伝えました。しかしその裁きの言葉にも希望が残されていました。イスラエル、ユダの人々は決して滅ぼし尽くされない、必ず残された者がいて、彼らは必ず立ち返って贖われるという希望のメッセージがありました。1章の27節には、シオンは公正によって贖われ、その町の立ち返る者は義によって贖われる、まあ、このようなメッセージがあります。そして2章に入りますと、やがて神様の皆が世界中で国々の間で崇められる時が来る、そんなことを語っています。まあ、それはやがて囚われの身となったイスラエル、ユダの人々がもう一度祖国へ帰ってくるという回復のメッセージだけでなく、さらにその先、やがて約束の救い主が世に来てくださる、つまりイエス・キリストが世に来てくださる、そのことを指しています。シオンというのはもちろんエルサレムのことです。エルサレムの神殿はもともと神様が臨在を表す場所として選ばれました。しかし今度は神殿ではなく、そこで神の御子イエス様が十字架にかかられ、死んで後3日目によみがえった場所、その意味こそ私たちにとって意味があることです。そして約束の聖霊が送られ、教会がエルサレムに誕生しました。この教会を通して世界中へと福音が述べ伝えられていく、そして今世界中で人々はこのお方を救い主として信じて礼拝しているわけです。まあ、いつも言っていますが、この日本の国にいるともうクリスチャンって本当に少ないしと思うんですけれども、少し世界に目を開いてみますと、もう世界中で何億、いやおそらく10億単位の人々が神様を礼拝して崇めています。その中に私たちもいるんだということを、ぜひ覚えていただきたいと思います。さて今朝は6章に入っていきますけれども、イザヤ書はここまで1章から6章までありますが、まあ、順番通り書いてるとすれば、どうして6章にですね、イザヤが神様から、これ証明を受けたと言いますけれどもね、お前が預言者として 行きなさいという証明を受けた。そしてイザヤはそれに応答するわけですが、なぜこの6章にあるんだろうかと、よく言われるわけです。こう証明を受ける前も何かやってたのかということも、よく言われますけれども、多くの人は、あえて1章から5章は、全体の導入部分として、イザヤ書全体で語られるメッセージがまとめられていて、であえて6章に、また時間的には遡りますけれども、預言者イザヤがどのようにして預言者として働きを始めるに至ったのか、その証明の出来事がこの6章に書かれていると、そう理解していいのではないかと思います。ですからこの6章に書かれているのは、イザヤという人が預言者としてどうして働くようになったのかという、その出来事のことを言っているわけです。さてもう一度、先ほど子ども向けにもお話ししましたが、6章1節をご覧ください。ウジヤ王が死んだ年にと書かれています。ウジヤ王とはどんな王様だったのか、さっき子ども向けにも、非常に力強い、国に繁栄をもたらした人だとお話ししました。そのことが、歴代史第2の26章3節に書いていますので、また、26章に書いています。また皆さんで読んでいただければと思いますが、このように書いています。ウジヤは16歳で王となり、エルサレムで52年間王であったと書かれています。歴代の王様はあんまり長くない人もいるんですが、50年以上というのはかなり長い方に入ります。さらにウジヤの時代、王が死を求め主の目にかなうことを行っている間は繁栄した、そしてその名声は遠くにまで広まったと言うんですけれども、このようにも書いています。しかし彼が強くなるとその心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は自分の神主の信頼を裏切った。甲の壇の上で甲を炊こうとして主の神殿に入ったのであると書かれています。神様に仕える、そして特別に任命され清められた祭司しか入ることができない聖女、今はもうそういうものはイエス様の贖いによって万人祭司と呼ばれるように、もう誰もが神様の前に出ることができるので、今はそのようなものはありませんが、当時は神様の前に出ることができるのは祭司だけでした。しかし、そのことを、私はもう、高ぶったんですね。私こそ偉い、なぜ私が直接神の前に出てはいけないのか。そのようにして祭司が止めるにもかか、止めることを振り切って、入ってはいけない聖所に入って、香を炊く、祈りを捧げようとしたわけです。しかし王様は神様に打たれて病気になり、死ぬまで隔離された家に住んでいたと書いています。26章の22節には、ウジヤについてのその他の事柄は最初から最後までアモツの子預言者イザヤが書き記したと書いています。おそらくその本はもう今は存在していませんが、イザヤは王様の近くにいて王様の活動を記録する人であったということがわかります。そういうわけで預言者イザヤに、この時はまだ普通のイザヤという人ですが、ウジヤ王が死んだという出来事は彼の生涯の中でも非常に大きな出来事、一つの転機、ターニングポイントであったと思われます。立派な力強い王であったウジヤ王ですが、晩年は神様に背いて病気の床について、ついに死んでしまった。それは彼にとっても衝撃でしたし、国にとっても大きな危機となりました。イザヤが幻を見たのはそんな時だったんですね。私は高く上げられた御座についておられる主を見た。高く上げられた御座、この方が王である、まことの王であるということを表しています。ちなみに、明日明後日ですかね、新しい天皇陛下の即位の儀式があって、天皇陛下がお座りになるのが ちょっと私もドキッとしたんですが、高御座というところにお座りになるんですが、まさに高い御座です。だから王様が座る場所ですね。世界中にもまだそういう王様と呼ばれる方はいます。もちろん同じ人間でありますけれども、そういういろいろな皆さんのお考えがあるかもしれませんが、私としては尊敬はいたしますけれども、改めて高い御座についている本当の王様は私たちの信じる誠の神様だということを、改めてそういう儀式を見ながらですね、むしろ本当の神様は、王様は私たちの信じる神様なんだということを、心に留める、そういう時期なのかな、そんなふうにも思ったりします。高い御座に挙げられたお方を見た。イザヤはウジヤ王が死んでがっかりしていましたが、幻の中で本当の王様は誰かということを知ることになるわけです。本当の主権権威を持っている方は誰なのか、さらに見ていきますと、その裾は神殿に満ちていた。神殿の全体にこの神様の権威と栄光が満ち溢れている様子が表されています。計り知れない無限の権威と栄光を持つお方、この地全体にその権威と栄光が満ちている、そういう姿を表しています。イザヤ書の中ではしばしばそういうことが出てきて、また見ていただきたいと思いますが、イザヤ書57章15節では、誠の神様は高く聖なるところに住んでおられると、そんな言葉も出てきます。私たちも、さっきも言いましたが、あえてですね、そういう、私たちの住んでいる国にはそうやって、みんなから権威を与えられた方はいますけれども、本当の王様、権威を持っている方は、この私たちの信じる神様であるということを、今日改めて知る必要があるのではないかと思います。さて、もう一度6章1節ですが、私は主を見たと書いています。実は誠の神様を直接見ることはできません。高く御座についておられる主を見て、そしてその裾が神殿に満ちている、神様の臨在に出会ったイザヤが、その様子を伝えるための精一杯の表現ではなかったかと思うんですね。後に使徒ヨハネは、こんなことを言っています。ヨハネの福音書12章41節でこんなことを言ってるんですね。イザヤがこう言ったのはイエスの栄光を見たからであり、イエスについて語ったのである。預言者イザヤは栄光の御座についている主イエス様の栄光を見たのだと言っています。イザヤが見た幻は続いていきます。セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいてと書いています。セラフィムとはもともとは輝きとか炎という意味ですけれども、実はこれもまた見ていただければと思いますが、黙示録の4章の6節からのところに登場する、なんか超自然的な存在と同じであると考えられます。よく御使いというのは人のイメージで語られて、天使とか言われたりもします。なんか羽の生えた神々しい人が出てくるというイメージで語られますけれども、ここでは必ずしも人間の姿をしているかどうかは明らかではありませんが、人間を超えた超自然的な存在、そんな、セラフィムという、ものが出てきます。しかしこのセラフィムも神様に創造されたものである、決して神様ではないんですね。ですから興味深いのは、彼らもまた聖なる神様を直接見ることは許されません。この後見ていきますと、誠の神様と人間の間に入って彼らは、何か橋渡しのような役目を果たしていることがここから伺えます。ここでセラフィムは互いに呼び交わして言いました。 聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。礼拝でも時々聖なる聖なる聖なるかなという賛美歌も歌いますけれども、この聖なるという言葉を3度繰り返すというのはもう最上級の表現だそうです。つまりもうこれ以上ないほどに究極的に聖なるお方である。セラフィムはそう言っています。まあ、聖なるという言葉、これも何か特別な意味がありますけれども、完全に正しい、完全に、善である、そして被造物とは全く区別されたお方、聖書が言っている聖なるとはそういう意味で言われています。つまり作られたものとは完全に区別されるお方、このお方には正しさ正義しかない、悪は存在しない、そのようなお方として神様のことを聖なる聖なる聖なる万軍の主と褒めたたえているわけです。今朝覚えたいもう一つのことは、私たちの信じる神様は聖なるお方であるということです。特に旧約聖書の中には神様が聖なるお方であるということを伝えるエピソードがいくつもあります。さっきも言いましたウジヤ王のエピソードもそうです。絶大な権力を誇っていたウジヤ王でしたが、彼が誇り高ぶった時、神様が聖なるお方であるということを軽く見て、入ってはいけない聖所に入った時、彼は生涯撃たれてしまいました。レビ記の10章にはさらにびっくりするような出来事があるんですが、大祭司アロンの子供の祭司であるナダブとアビフが、神様が命じられた手順に従わないで、何を違ったのかは聖書に書いていないんですが、忠実に従わないで香を焚いて祈りを捧げようとした時、こう書いています。主が彼らに命じられたものではない異なる火を主の前に捧げたので焼き尽くされてしまったと書いています。こういう出来事は、私たちがこの神様を聖なるお方として崇め礼拝しなければならないということを教えているんですね。さっきも言いましたが、ちょうど世の中はですね、天皇陛下に対してこういう言葉を言っちゃいけないとか、不尊なことを言っちゃいけないとか、そういうことを非常に気を使いますけれども、私たちの聖なる神様もそれどころではないですよね。もう本当に清い聖なるお方、この神様に対して私たちは世の中のちょっと偉い人に対して気を使って話す異常の尊敬と、そして恐れる心を持って神様を礼拝しているのか、そういうことが今日問われているように思います。最後の点に入りますけれども、しかし私たちがこのようにそのようなもうあまりにも恐れ多い方であるのに、神様に礼拝を捧げることができる、祈ることができるのはなぜなのだろうかということをこの後イザヤは体験するわけです。さっきも言いましたが、イザヤはその圧倒的な光景を見てこのように言いました。ああ私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主であるこの王をこの目で見たのだから。聖なる方の前に出ると、イザヤもそうでしたが、私たちは自分がいかに罪深いかに気づかされるはずです。いや、もう自分は罪人だなって分かる、そんな生優しいものではないんですね。ああ私は滅んでしまう、滅んでしまうという言葉は実は、五章でですね、災いだ災いだという言葉が何度も出てくるんですが、罪深い者たちがもう災いだと言っているその同じ言葉です。つまり、ああ私は何と災いだろうか、呪われたものだろうかとイザヤは言っているんですね。さっきも言いましたが、唇の汚れたとは罪深さを表す表現です。 ヤコブ書に書いているように、私たちは言葉で舌で罪を犯して災いを招くものである、そういう自覚です。神様を褒めたたえて賛美する言葉、人を励ます言葉が口から出る。しかしそれよりは私たちは神様の御心にかなわない、神様を裏切る言葉をこの口から出してしまう。私はなんと唇の汚れたものであろうか。さらにイザヤは唇の汚れた民の間に住んでいると告白します。まあ、預言者はこの後ですね、イスラエル、ユダの自分の同胞に対して、あなたたちは神を裏切り背信を続けているではないか、災いだと、まあ、メッセージを伝えるわけですけれども、他でもない自分自身がその唇の汚れた民の一員、災いである人々と自分は同じなのだということに気づいています。このままではイザヤは神様の栄光の前に倒れて滅び失せるしかありません。しかしここで救いの御手が差し伸べられます。先ほど見たセラフィムの一人が飛んできました。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。その燃え盛る炭というのは、さっきもお話ししましたが神殿の祭壇で燃やされていた炭のことです。年に一度の大いなる贖いの日には、その炭が聖所に持ち込まれて、甲に火をつけ、そして神殿の祭壇の上では罪を贖うために、そして清めるための犠牲の動物が捧げられていました。その祭壇から取られた燃え盛る火を携えてきたセラフィムは、イザヤの汚れた口にそれを触れさせてこう言いました。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。これは何を意味しているでしょうか。後にバプテスマのヨハネは主イエス様を指さしてこう言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。見よ、世の罪を取り除く神の子羊とイエス様のことを呼びました。聖なる神様は、私たちが唇の汚れたもの、災いである、そんな私たちのことをよくご存知の上で、神の子羊として御子イエス様を世に送り、そして完全な生贄として捧げてくださった。つまり、あの十字架の死を通して私たちの罪と咎を取り除き許す、そのことを、もうこのイエス様がお生まれになる700年も前に、いや、もっと永遠のご計画としてそれを定めておられたということです。イザヤは高く御座に上げられた方を、そしてその神様の栄光を見ました。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その方の前に私たちは、罪人は、ああ私は滅んでしまう、ああ私は災いだと言うしかありません。自分の罪が示されること以上に、もはや罪深い唇の汚れたものである私は聖なる神様の前に出ることはできない、いや、もう存在そのものが許されないということを知ります。しかし、その神様ご自身が祭壇の上で捧げられた生贄、その犠牲を通して罪と咎を取り除き許してくださいました。イザヤ書の中で、これから背信の罪に対する神様の裁きがはっきり語られると同時に、許しと回復のメッセージが語られていくわけです。それぞれのメッセージは、このイザヤの幻、体験があったのだなということを私たちは知るわけです。この後イザヤは神様、主なる神様の呼びかけを聞きます。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。その神様の呼びかける声にイザヤは、私がここにおります、私を使わせてくださいと告白して応答します。私がここにおります、私を使わせてください。その少し前には、ああ私は災いだ、ああ私は滅んでしまう、そう叫んでいたイザヤが、私はここにもういちゃいけないんだと叫んだイザヤが、しかし神様によって罪許された時、 私がここにおりますということができた。この違いは本当に大きいものだなと思うんですね。罪人である私たちは、ああもう神様の前にいてはいけない、滅んでしまうと、そういうしかなかった私たちを、神様ご自身が罪を清めてくださった時、私がここにおりますと答えることができる。さらに私を使わせてくださいと彼は告白することができました。ただ神様の圧倒的な恵みと愛の御業、この許しの御業が私たちにも伸ばされ、そして今朝私たちも罪許された者としてこの神様の前に出て礼拝していることを覚えましょう。そして私たちも、ここに私がおります、私を使わせてくださいと神様にそれぞれのところへ使わされていくものでありたいと思います。お祈りしましょう。